恋する
旅鉄ブーでございます。
ございます。
この番組はあなたの旅欲を刺激する通勤時間向上型鉄道ポッドキャストです。お相手は旅鉄部副部長の大関拓と
部長の豊川澄美と
女の
今
何
て言ったの恥ずかしくなっちゃった。
言った後に照れるんだったら言わないでください。
はい、
秋になってまいります。
そうですね、トンボも、ね、飛んでますよ。もう、
ね、もう9月か、うん、
はい、
早いよ。
早いですね、
本当にね、はい、夏休み皆さんいかがお過ごしだったでしょうか、うん、ね、秋に向かってね、もう仕事が始まるぞとかですね、はい、あの子育てもまた大変だとかいろいろあると思いますけども、
うん、夏休みが終わると ね、また学校始まりますから、
新たな日々が始まるのに、はい、まだまだ暑いみたいな、
はい、
秋って言ったら涼しくなれよみたいな感じでちょっとありますけどね、頑張っていきたいと思います。今週もお届けしていきたいと思います。
はい、それでは今週も恋する旅鉄部出発進行。
進行、さて、ますみちゃん、
はい、
ニュースが出ております。
はい、何でしょう。
あの、
うん、
味気ない駅が、
うん、はい、
リニューアルされます。
お、
8月15日のニュース出ていたものなんですけれども、
はい、
本土最南端の始発終着駅、うん、枕崎駅の駅舎が7年ぶりに復活すると、
は
い、
すご
いいう情報が出ております。
はい、
建設費がやっぱりかかるわけですよ、駅舎なんで。
そうですよね、
お家建てるぐらいかかりますよ。1680万円、誰が負担するかというと、
はい、
JR ではありません。
お、どこでしょう。
市民が寄付金で、
そう、
賄ったんですって。
すごい。
で、計画をして、その目処がようやくついたということでですね、はい、今年の11月に着工し、2013年、来年の3月には完成する見通しということだそうなんですよ。
すごい、みんなの寄付金でってすごいですね。
ね、やってあげてよってちょっと思いますけどね、九州ね、力入れてるんでね。指宿枕崎線の終点にあたります、うん、枕崎駅は、
はい、
あの日本の、まあ、鉄道の線路でずっとつないでいく一番南ってこともありますので、
はい、
みんな訪れてね、この駅がラストだって言ってですね、たどり着いた駅がホームしかないとかめちゃくちゃ、はい、寂しいっていうことが
確かに、
ね、僕も実際行ってですね、
はい、
あの普通に薬屋さんの裏手にただねペコーンってホームがあっただけだったりして、ちょっとこれ寂しいなと思っていたので、
はいはい、
ここにですね、駅舎ができるというのはちょっと僕にとってもものすごく嬉しいニュースです。
いいですね、観光客の方もこれだと写真も撮りがいがありますよね。
本当ですよね、記念写真
って記念写真撮りますから ね、
ということでこれを目指してですね、乗ってくる人もいっぱいいると思うん で乗客増にもつながると思いますよ、
はい、
ね、この枕崎駅なんですが、1931年南薩鉄道の駅として開業、はい、その後旧国鉄が乗り入れましたということなんですね。なので元々の駅舎的には南薩鉄道が建てた駅舎ということなんですけども、はい、そこが、スーパーの出店に伴い、
はい、
2006年に惜しくも解体されてしまったんです、
は
い、でその後僕行ったんですけども、はい、本当にですね、うわーっていうですね、一面一線のすごい寂しい駅だったんですが、
はい、
その駅舎がですね、解体された時に、
はい、
駅のホームが南へ100メートル移動しちゃったんですね。駅舎がなくて寂しいという市民の声を受けまして、
はい、
今年の3月枕崎市とか、商工会議所、漁協、水産加工組合、市民有志、もう立ち上がってます皆さん、結成しまして募金活動を始め、募金ですよ、
すごい、
募金活動を始めたところ、はい、市内外からの寄付金が1600万円を超えたと、いうことなんだそうです。
なんか皆さんの愛を感じますよね。
愛を感じますよね、
ぜひ作ろうっていうその思いが、
何が嬉しい、
駅ができるんだって、何にも駅がない寂しいところだから、でもみんなで駅を作ろうってお金を集めて
模型だ
って作るんだって。
最北端のですね、稚内駅はですね、
はい、
やっぱりこっちもリニューアルになりまして、なんかね、すごいシネコンとかできちゃって、すごいなんか立派な駅になったってね、中井誠也さんが言ってましたけども、
すごいですね、
あそこもなんか綺麗に工事が落ち着いて、最北端の線路とか言ってこうモニュメントみたいになってて、あそこもね、行って見がいがあるところになっておりますので、
ぜひ皆さん、最北端とか最南端とかだったらそういうモニュメントを作るべきですよね。
もちろんそうですよ、でちょっと味気なかったのがですね、
7
年ぶりに駅舎が完成して、はい、また訪れたくなった駅が一つ増えましたと。
行かなくちゃですね、
もう行ったあなたももう一度行ってくださいということで、はい、枕崎駅、
来年3月ですね、
そうですね、7年ぶりに駅舎が完成するというニュースが出ておりました。
はい、
さてもう一つニュースいきましょう。
はい、
はい、これはですね、朝日新聞のニュースで出てたんですけども、
はい、
JR 東日本千葉支社のニュースです。海浜幕張駅、
うん、
この駅舎がリニューアルになります。
はい、
2013年秋、
はい、
来年秋ですね。
はい、
特筆すべきは、
はい、
ママ鉄の皆さん朗報です。
ですね、
なんと駅中保育所ができます。
あ、これすごいですね。
すごいですね。
結構利用者いっぱいいるんじゃないですかね。千葉も保育所の入園待ちとかも結構いるんじゃないですかね。
確かに京葉線のあたりは家がたくさんね、
はい、
できてますし、子育てするにはこの辺ということでね、はい、結構若い、ご家族の方いっぱいいますけども、
はい、
ね、その辺のですね、皆さんの、まあ、利便性向上といいますか、家族の子育てを支援したいということでですね、
はい、
JR 東日本千葉支社長の、椿支社長が言っております。子育てを支援したい、でですね、
はい、
具体的にやってきております。
はい、
千葉支社管内では、
はい、
なんとこの駅中保育所はですね、
うん、
もうすでに設置されているんだそうです。
おお、
これはですね、千葉港駅とか、
はい、
新浦安駅にもあるわけなんですよ。
すごいです ね、
ね、そんなの知りませんでした。
全然知らなかったです ね、
ね、それに続きまして、JR 海浜幕張駅でも駅中保育所を設置しましょうと。
うん、
こういうのどうですか、はい、駅に保育所、
駅から遠いところにしか預けられない人とか、やっぱり仕事してるから保育所に入れてるわけじゃないですか。そうすると電車を乗り継いで仕事場に行くのにもかかわらず、駅から遠いところに一旦預けて、また駅に戻って電車に乗って仕事に行ってとかってすごい大変じゃないですか。仕事だけでも疲れるのに、それプラスお迎えのそういう労力を少しでも減らせるっていう意味ではすごい助かりますよね。
めちゃくちゃ実感こもってます、
はい、
確かにそうなんですよね。あの仕事場に行く朝ね、職場に行くのは当然まあ電車で乗りますよって人多いですけども、はい、その途中で保育園に寄ってとかっていう一回行っての手間がすごい大変だったりすると、
そうですね、はい、
その手間が省けるっていうことですよ、これ、
はい、なかなか自宅近くの保育所に入れられないって人が多数ですからね。
うんうん、うん、JR 海浜幕張駅のあたりっていうのはすごくオフィス街、
はい、
ね、あのたくさんの会社がありますので、
はい、
その会社の近くまでね、お子さんと一緒にこうね、
はい、
出勤してい
いですね、
そこに預けて、
はい、
帰りも一緒に帰るなんていうのもね、
はい、
できるわけですね。ね、これはすごく嬉しいニュースなんじゃないかな。
嬉しいですね。なんかそういうのに目を向けてくれてるっていうだけでも、多分子育てしてるママさんたちはすごく心強いですね。
本当ですよね。もうこういうのがね、はい、子育て対策というか子育て支援だと思いますよ、はい、いっぱい考えていただきたいと思います ね、
そうですね。
はい、というわけでですね、JR 海浜幕張駅リニューアル、駅中保育所もできるというニュースが出ておりました。
はい、
旅鉄ブークス、かけりさん、興味深い本が出ますね。
そうですね、
はい、
エリアファクトリーから出ちゃいますね。山手線に新駅ができる本当の理由。
これあれですよ、あの、品川 と、
はい、
田町の間にできる新駅っていうのニュース確かやってましたよね。
そうですね、
それをテーマにした本ですよね。
はい、まあ、そこから始まる、まあ、大規模な再開発計画を解説してね、まあ、これがですね、日本再生の鍵を握ってるんだと。
そこまで壮大な話だと思いませんでした。
書かれたのが市川博さんという方で、
はい、
あの鉄道関係の方ではなくて、
はい、
まあ、都市計画の専門家の方なんですよね。
そっち側の人の話ってなかなか聞くチャンスないからな。
そうですね、都市政策専門家という肩書きでいらっしゃいますけれども、
街づくりの視点からですよね。
はい、
でなんかすごいその本をですね、読ませていただいたんですけども、
はい、
今走っている品川多摩地間のルートからだいぶ変わるんですね。
はい、そうですね、今の多摩地車両センターが一応、まあ、統合でほぼなくなるので、今新幹線と山手線の間に多摩地の車両センターがボーンとあるわけですけど。
そうですね、ありますね。
はい、まあ、それだと無駄なので山手線を新幹線側に移そうという、そういう話ですね。
あそこが約20ヘクタール
20ヘクタール、東京ドーム何個分ですか？
なんかわかんない。すごいですね。出来上がるのが2020年頃ぐらいにだいたいこう街の形が見えてくるみたいな感じになってますよね。
はい、
ということは今2012年なので8年後？
はい、
8年後か。 クラウン乗り始めないといけない頃ですね。
いつかはクラウン、
いつかは
クラウン、ちょっと世代がどうなんですかね。
そもそも車にあまり全く興味ないんですけど、
はい、
少し先の話になりますが、
はい、
その頃待っているのがあれですよ、リニアとか、そのまたさらに先だけど、
はい、
リニアの品川ですもんね。
今までこう新宿に遊びに行こうぜ、渋谷に行こうぜとか池袋行こうぜとかあったんですけど、
うん、
よしじゃあちょっと品川今日遊びに行こうぜってのはあんまりないじゃないですか。
ないない、はい、オフィスしかないですもん、
はい、うん、それが大きく変わるんじゃないかと。
国際都心になるっていうふうになんか帯がついてて、
はい、
大きく出たなと思ったんですけど読むとですね、確かにそうかもっていうね内容なんですわ、これは。
はい、そうですね。
ね、ちょっとこれすごい興味深いので紹介させてもらいました、
はい、
これ影井さん監修になってますか？
いやいや違います、僕は一応鉄道関係のところで、
はい、
ちょっとだけチェックをしました。
影井さんの目を通っているこの、ご本でございます。改めて紹介しましょう。メディアファクトリー新書から出ております、
はい、
市川博夫さんの、ご本でございます。山手線に新駅ができる本当の理由、これちょっと一回皆さん手に取って読んでみてください、
はい、
今週はこの気になる5本を紹介してみました。
はい、
続いては旅鉄路線図、サイキな列車でのどかな車窓を、加古川線のお話です。